構造科学11回目の続きです。14枚目螺旋軸による消滅則について、述べていきます。ここでは原点を通って B 軸に平行な2回螺旋軸の消滅則について、考えていきます。この場合ある点 XYZ に原子があった場合、これは180度 B 軸方向に回し、 B 軸方向に2分の1だけ、進める。これが2回螺旋軸ですから、 XYZ に点があったならばマイナス X、Y たす2分の1、マイナス Z のところにも原子がある。で、これを先ほどと同様の計算をしてやりますと、F の 0K0。H と L については、全く消滅則がないんですけれども、その0のところについては、K が奇数の時だけは点が出ない。F が0になるということがわかります。したがって螺旋軸があったら H がと L が0の時は K は奇数の時には0になる、偶数のところしか出ない。逆にそういう実験結果があったならば、あ、これは螺旋軸があるんだなということがわかるわけです。で、この15枚目ですけれども、螺旋軸による消滅則というのは、A 軸、B 軸、C 軸、あるいはその螺旋の軸の指数についても、に違いがありまして、それをまとめてあります。これもぜひ自分で計算をして確かめてほしいと思います。で、同様にして16枚目です。A 心面による消滅則について考えます。これは今、例として原点を通って B 軸に垂直な CA 心面というのを考えますと、XYZ に点があれば、X-Y、Z+1/2のところにも点がある。この時に構造因子を計算しますと、和の前に 1+E の πIL というのが入ってきますので、K が0の時、は L が奇数の時 F の H0L というものが0になるんだよということがわかります。17枚目は A 心面による消滅則、いろいろな A 心面についてまとめてあります。これもぜひ自分で、計算をして確かめてほしいと思います。では、こういった情報を利用してどうやって空間群を決めていくのかについて述べていきます。18枚目です。ここでは短射小径について考えていこうと思います。短射小径には点群として2 over M があり得ます。で、この場合全部ラウエ群というのは2 over M になってしまいます。対称心が増えるからです。で、これはどういう空間群を持っているかというと、ここに書いたような空間群があります。で、これらが実はものによって異なる消滅則を持っているということになります。で、利用できるのは CT 進行し、 B 軸に平行な螺旋軸、 B 軸に垂直な CA 心面ということになります。で、19枚目、これをそれぞれの消滅則を持つもの持たないものについて分類してあります。消滅則が全然ないものは P2、PM、P2 over M、 2回螺旋軸だけがあるものうんぬかなということで、消滅則をちゃんと考慮に入れますと、この6つに分類することができます。実験的にこの6つに分類することができています。ただし、まだ一番上のやつは3種類あるなど、完全には決められていません。で、次、20枚目ですけれども、じゃあ、っていうんで、これは一体どういう空間群か、ということをさらに考えるときに、この青で示した空間群というのは、これまで、大量の結晶構造解析が行われる中でほとんど観測されなかったやつであると。だから低進行子のみのやつというのは、C2 かなということがわかるわけです。ただし、皆さんがこれに出くわしたときに世界初の CM を見つけたのかもしれないので、注意は必要です。 で、赤については対照心があるもの、黒については対照心がないものということになります。したがって別な実験で対照心があるかどうか、結晶に対照心があるかないかを決めることができれば、これは特定することができるということになります。21枚目です。消滅則だけで、決定できない空間群というのはあるということがこれまでの、ことで分かったわけですが、これはもうこういう可能性の中から選ばなきゃいけないんだなということで、選択肢に入れつつ構造解析を進めながら決めていくということになります。で、内容をまとめますと、22枚目、今日は空間群の判定について述べました。解説データの対称性は結晶の対称性に対称心を加えたラウエ群になってしまうので、空間群をビシッと決めることはできません。ただし消滅則というのが現れるので、それで空間群の判定をある程度まで行っていきます。最終的な決定というのは構造解析をして、決定をしていくということになります。で、これで今日のお話はまとまったわけですが、ぜひですね、自分で試してみてほしいと思っていくつかの資料を用意しました。23枚目、 B 定進行子の消滅則はどう考えればいいか。 X、Y、Z があったときに、X は X プラス2分の1、 Y は Y のまま、 Z は Z プラス2分の1になったところにも必ず点があるということから考えてみてください。で、24枚目は3、1軸、3回螺旋軸についての例も書いてあります。これについてもぜひ考えてみてください。C 軸に平行な3、1螺旋軸ですから、Z は2点があったならば、Z たす3分の1のところにも点があるということになります。XY がどうなるかよく考えてみてください。25枚目ですけれども、来週次回ですね、位相決定について考えていきますけれども、その前にちょっと述べておきたいことについて、言っておこうと思います。26枚目です。絶対構造についてですけれども、今、例えば、不正を持つような有機分子があったとします。アミノ酸のような、つまり右手だけとか左手だけのような化合物があったとします。その時に、これは、I の HKL と I の H バー K バー L バーが等しい、解説強度を出すので、こういった結晶の構造から右なのか左なのかということは、これは区別ができません。27枚目はそれをもう少し詳しく書いてあります。P1 の空間群について例を示してありますが、この鏡で映したような原子団があるとき、この図で、左側は R 帯、右側を S 帯とします。で、R 帯の構造因子が Fi の 2πkRJ の和として、得られているときには、 S 帯の構造因子というのはその複素強弱になります。で、実験においてはこの構造因子の大きさしか分かりませんので、結局絶対構造は区別できないんだということになります。それじゃ困ったということで、じゃあどうするかというのが28枚目にあります。これは絶対構造の決定のためには、原子 M、ある原子について異常散乱を起こす、大昔にありました。この現象を利用します。つまり、結晶の中の原子 M が、ある X 線を吸収する波長に近い場合、X 線の吸収波長に近い場合に、その原子散乱因子に位相の変化が現れるという現象です。つまり式でいうと FM というのが F0M、 これは全く変化しない部分で、位相が変化しない成分についても変化をするわけですけれども、これを F'M、 理想の変化分を F2-M としてあります。で今理想の変化する I のついた部分が重要なので、そうでないところは FM と書いてしまいました。で異常散乱が起きるような波長の X 線の場合は、原子散乱因子が FM たす IFM2' のようになるんだという現象を利用します。この時 FR の K 構造因子というのはこの式で示したように FJ のところに FM たす IFM を入れます。でその他の原子 M 以外の原子についてはこれは関係ありませんので、そのまんまということになります。でそうやって計算をしていくと、この下の式のようになります。で29枚目にそこにコメントを入れてあります。 R 体の構造因子と S 体の構造因子はこれは複素協約の関係にあります。 FSっていうのは FR の構造因子の式に K バーを代入した、そういう式になっています。ここに28ページ目の式を代入してやると、 FR と FS についてこの赤と青で囲った部分が異なる式っていうのが得られてきます。で FM2' とか FJ というのはこれは分かっている数字ですので、結果的にこの波長において構造因子の計算を実測をしっかりやっていれば、絶対構造を区別して観測することができるんだということになります。今日は結晶の構造の対称性と解説点の対称性、これは異なるのにどうやって結晶の構造の対称性にアプローチしていくか、空間群を決めていくかということをお話ししてきました。途中条件の導出を皆さんに任した部分がありますので、ぜひ答えは書いてあるわけですので、自分で計算をして消滅則が出てくるなどということを確認してほしいと思います。